今日はね、久しぶりだよね。3週間ぶりぐらいの新しいもん好きで、56年なんだけど、今日はね、地図が出てるので分かる通り、実はバスターさんが、70歳に向けて、60代最後？
そう、69歳、4ヶ月。
うん。おー、あと少しで、今年の年末に70になるんだけど、それ、目前の大冒険、そうそうそう、フィリピン全土を、大型のバイク、トライアンフで、
そうそうそう、
旅したっていう、そこをね、うん、ちょっと行ってこられたんで、その辺今日は、みんなにシェアしてもらえたら、
う
ん。
ありがとうございます。
はい。じゃあお願いします。
あ、もう何話すの？いや、実はね、昔、車で、マニラまで行けたらいいなと思ったんですよ。で、それがだんだんこう、夢が膨らんでって、で、いや、オートバイで行ったら、ちょっと、いいんじゃないかって言ったら、まあ、周りの人にそんな危ないから、フィリピンってのは思ってるほど安全じゃないから、NPA って、ノーパーマネントアドレスっていう、その部隊が、なんていう、そういう人がいて、まあ、悪さするわけですよね。で、非常に危険で、ゲリラ、危険だし、結構武装してて、本当殺されちゃったりなんかするんで、危ない。まあ一回我々もそうなりかけたことがあったじゃない。昔バニラに行った時に、なんて、迎えの車が来なくて、で、それがなんかホールドアップされたとか、ああ、そういうのが結構まだあるらしいんですね。で、特にオートバイなんていうのは、ね、裸で乗ってるようなもんですから、危険だから、気をつけた方がいいよっていうのを、現地の人にね、現地でオートバイ乗ってる人に、真顔で言われて、で、まあ、それで、ああ、そうか、じゃあ、なかなか難しいんだな、って言って。で、そうこうしてるうちに、僕はオートバイ乗るようになって、去年、一昨年ぐらいから、ぜひ、マニラに行きたいんだけど、一緒にどうっていうような話をして、それで、少しずつ計画を立ててた。で、まあ、Google マップで見たら大体2000キロぐらいかな、帰ってきてね、ぐるって回って帰ってきて2000キロぐらいかなっていうぐらいの感覚で、計画して、で、1日200キロぐらい走って、10日間で2000キロで十分だなと思ってたんです。そしたら、この Google マップと実際の走行距離ってかなり違うっていうのが分かってね。で、結局、まあ、結局、10日間で実際に家着いてメーター見たら3540キロだった。
うん。
で、これって結構な距離で3500キロ
って、ね、これってあれでしょ、フェリーに乗ったのは入ってないんでしょ、
うん、いや、入ってないんですよ。うん。それ入れたらもう5000キロぐらいになると思う。うん。それ入れたら5000キロぐらい。
うん。
で、やっぱり、ね、山が多いんですよね。山道が多くて山登ったら降りたりするんで、その高低差で、Google マップってポイントトゥポイントでの距離が出るんだけど、その山道ってこうつづらになってて、この、なんすかね、くねくねくねくね、こう曲がりながら登っていくじゃないですか、って。で、そういうのが、ありましてね。その山、全然その250キロなのに320キロだったとかさ、そういう、いくら走っても目的地つかないとかさ。
日本の方にね、今イメージ しやすいように、日本の、南北で。
はいはい。
北南で距離ね、日本最北端が宗谷岬、北海道ね。はいはい、
うん、
で、南端、沖ノ鳥島。
沖ノ鳥島、はいはいはい。
うん。2845キロ。
うわ！じゃあ、それよりも長いこと言ってきたね。
うん。
そうだよ。
だから、いかにすごいかっていうのが分かると思う
ね。いかに結構な距離だったんですね。うん。で、まあ、雨降られなかった、まあ、降られなかったってちょっとあれなんだけど、一回だけ雨降ったんですけど。
ごめん。うん、ちょっと、訂正じゃないんだけど、もう一つ、うん。さっきのは南北だったでしょ、
は
い、で、実は東西にも長いわけだよね。
お
で、東西っていうのは、最東端、東端ね、南鳥島っていうところだった。うん、
南鳥島、聞きますね。
小笠原だよね。
はい、
小笠原。で、与那国島が西、はい、西端、台湾のところだよね。うん、
はい、はい。
で、そこまでで3142キロ。
だからということは両方とも、
日本の領土としては東西の方が少し長いんだね。
長いんだよね、
うんうん、でバスターさんが今回行ったのが何キロです？3000
3540キロ、うん、
3540ってことは、うん、その両方を上回る幅、うん、フィリピンとはいかにその無数に近い島があるかってこと
だね。いやそのね、すごいたくさん島があるわけですよ、
うん、
これ今地図見れる？これ地図見てますよね。
見てるよ。
で地図がその どっちの地図かな、こっちか、これの、うん、ちょっともうちょっとちっちゃくすると全体があのもう全体見えてると思うんだけど、ここのセブ島から出発してあの、うん、隣の
一番島下だよね、
一番下の、ね、一番南、一番下の、あのセブ島から出発して隣のあの、ネグロス島に渡りましてですね、でネグロス島を北上して、であの、パナイ島っていうところに、これはフェリーで渡るんですけどね、フェリーで渡ってパナイ島をぐるっとこう半周して、それでまたあのフェリーポートがあって、でそこのフェリーから本当はこのミンドロ島っていう左に見えて、あのいわゆるそのルソン島の下にあるミンドロ島に行くはずだったんだけど、フェリーの時間がどうも合わなくて、それで直行でもってその、バタンガスっていうところ、ルソン島のバタンガスに到着します、
うん、
でここが、このね、ごめんなさい、そのパナイ島で一泊したんだ、パナイ島で一泊して次の日の朝、このフェリーに乗ってあのルソン島に到着して、でルソンのぐるりっと回る旅が始まったんですけど、
うん
うん、これがね、初日がね、あのキャンプ場みたいなところに行って、
うん、
ちょっと、これシェア今しますね、ちょっと、うん、シェアで、また分かんなくなっちゃった、シェアするの、あ、そうか、これこうやんなきゃいけないね、でこれで、あれ、シェアボタンってどこにあるんだっけ？
画面の、一番下だよね。
一番下にストップ、あ、これだ。ストップして、
うん、
これですね。これが、二日目ですね。これ見えてます？今。
見えてない。
見えてない
、
うん、
ああ、そうか。見えてないよね。これで、スクリーンで、フリッカー。これ、今、若干見え始めた？
うん、見えた。
見えた。
ちょっと見えてる？うん、ちょっと待ってね。これは、これはなかなか難しいね。あの初日でまずびっくりしたのは、あのどんなとこ泊まったかっていうのをちょっと この、
うん、おすごい、
この真ん中にいるこの2人の、あの、うん、人いますよね。でこの人がここの持ち主なんですよ。
うん、
それで、ここにテント張って。テント、テン、なんていうのかな、キャンプ場見たくなってるんですよ。で、キャンプ場見たくなってて、ここで一泊250ペソになってるんですね。で、
我々は。250ペソっていくら？
500円ぐらいかな。
あ、すごいね。安いね。
うん。500円。いや、だってテント張って、そのテントの中に寝るわけだから、その別にその設備とかそういうのあんまり使わない。あの、トイレとかシャワーも、まあ、一応水がちょろっと出てくるようなシャワーはそこに。あるんですけど、それで、食事はそこのレストランみたいな、あの左手の奥にあのレストランがあって、でそこでするんですけど、
いい雰囲気じゃん、ね、
ここね、オーマって OOMA とオーマっていうキャンプ場なんですけど、ここの、うん、そのプロモーション用に僕らのオートバイ並べて写真撮りたいって言われて、で写真撮って、そしたらあのその250ペソもあの今回は あの写真撮らせてくれたから結構ですって言われて、あのただで飯も食って、あのみんなただ ただにしてもらって、もうとにかくね、今回は
250ペソは1人250なの、それとも全員で
1人250
本来はね、
1000ペソは、うん、
ね、結構な額だよね、4人だからね、1000ペソ、
うん、1000ペソって180香港ドルだよ
ねえ。それをなしにしてくれるって
それをなし
にしてくれる。
すごいね。太っ腹。そうそうそう。それで、まあ、ここを立って、あの、まあ、ここを立って、パナイトから今度は、パナイトのその中で半周してですね、こういう、ちょっと、ここがあの、ポートなんですけどね、船に乗ってこのあと船に乗っていくわけなんですね。それで、ここでこの裸、ちょっとこれ、10ペアレントガイダンスが必要なんですけど、みんなパンツ一丁になっていますけどね、これどこかっていうと、これ船の中なんですよ。船の中で個室にあのベッドが5つあるんです。でこのベッドの中でみんな裸になって、あのなんか高校生のノリでワイワイやったわけです、ね、で、
ここ枕投げやったんだ。
枕がついてないんですよ、これ。あのベッド のあの頭のところがちょっと盛り上がってるぐらいで、あのなんですかね、あの枕投げたりできないで、代わりに写真撮って遊びました。こんな感じですね。
大丈夫、みんな、
やっぱりあれだね、あの、うん、墨入れてないとダメだね。
そう、恥ずかしかった。俺一人だけなんかパンツ履いて、うん、パンツ履いてないみたいで恥ずかしかったですね。ね、
そうだよ。
うん、そうそう。それで
入れましょう。
まだね、その度胸ないんだよね、俺ね、その入れ墨とかそういうのね、あんまり。
いや、
ね、
やっぱり日本のあの、うん、日本代表として和彫りのすごいやつ。
いや、あの吠えてるやつ。
弁天様だよ。
そうそう、背中にもうすごいの入れてください。
うん。それでね、一番この回の旅行の中で美味しかったものの写真が今で、うん、出てるんですけど、これなんですよ。でちょっとね、うん、あの写真が下手で、あのしょぼいんで美味しそうに撮れなかったんですけど、うん、でもね、ここのあのこれバギオっていう市なんですけど、バギオ市にあるあのレモン&オリーブっていうギリシャ料理の店なんですけど、うん、これがね、ちょっと秀逸で、まあ、オートバイに乗って、2日目
でお腹空いてるから、ね、
もうめちゃくちゃ腹減って、何でも持ってこいって、もうジョリビーでも何でも食ってやるっていう、そういう感じだったのは、そういうこともあるんですけど、それにしても、やっぱり、野菜がね、すごく美味しかったですね、バギオで。で、これ、ムサカっていうの今出てるんですけど、こういう。
ギリシャ料理だから、ムサカだよね。
うん、美味しかったですね、すごく美味しい。うん、で、みんなも何も言わないで、むしゃむしゃむしゃむしゃ食べて、それで、帰って寝ました。で、あとね、このね、ライオンの、これ、ライオンのこれ、動画あるんですけどね、これがね、ハイウェイの、そのバギオ市に、まあ、入るところと出るところと、まあ、その、これが目印になってて、ここでみんな、写真撮って、
あ、いいね、写真スポット
として。いや、とにかくこれ、ライオンの顔があるだけっていうだけで、うん、別にあと何もないんですよね。うん。なことですね。で、これが大体2日目の、2日目じゃないや、3日目か。4日目の朝かな、なんかそんな感じですね。で、ハイウェイ、これ、ちょっとハイウェイの写真が今出てるんです。これ、ハイウェイね。これね、道がね、それほど悪くないっていうか、結構良くて、もうすごい、その先頭走ってた人、これスクーター 500cc ぐらいのスクーターなんだけど、もうとにかく200キロに近いスピードって、もうついていくの追っかなくてね、もうちょっと大変でした。結構いいですね。で、
あ、全員がトライアフってことじゃないんだ。
あの1台だけ、スクーターがいまして、で、いろいろ苦労してですね、トライアンフの旗持ってったんで、うん、そのスクーターを、スクーターを、なんですかね、覗いて、 3台で
写真撮って。お前あっち行ってろっていう、のけもんにしちゃうわけね。
そうそう、ハブンチョにして、ね、
うんうん、
そうそう。で、こういうところで、あの綺麗なところにオートバイ並べて、あの写真撮るっていう、そういう感じですね。やってました。うん。それからですね、それで、次に、佐賀だっていうところに向かうんですけど、
ちょっと一回あの地図に戻ってください
よ、うん。あ、地図に戻ります。ちょっと待ってね。
難しいこと言ってる？俺。
難しいこと言ってる、今。もうせっかく今このまま今日終わりにしたかった。
いや、ちょっと待って。違う、バスターさん、あの、うん、もう一個タブ開けばいいんだよね。
いや、こうやって、ここで、あ、そうかそうか。
これはこのままでいいよ。
これをストップして、わかったわかった。もう、うん、あ、慣れてきた、うん、いやー、慣れる問題。
もう、お二人と、あの、こういうことをするっていうのは本当にもう
大変、
スリリングでいいよ、う
ん。ちょっと待って、どっちだっけな。これか。これだ。はいはい。はい、よろしいですか、これで。
うん、素晴らしいね。うん、お、そうそうそうそう
そう。そうそうそう、
これで行ったり来たりした方がみんなに分かりやすいでしょ。
うん。
で、今どこ？
今ね、ちょっと待って、ね、その、俺もそんな詳しいわけじゃないからね。
行ってきたんじゃないの？
行ってきたっていうのは、行ってきたっていうのは確かに行ってきたんだけど、後ついてったって。後ついて走ったってだけだから。
そうか、そうか。
要するに俺が先頭切って走ってったら、いや、ここはもうペラペラっていうわけじゃない。
あ、なるほど、ね、そりゃそうだ、ね、
バギオって言ったのがこの辺ですね。あの、うん、見えます？見えてます？あの、真ん中から左側のルソン島の左側の、下3分の1ぐらいのところにアンヘルスって書いてありますよね、
うん、
で、そこから上にこうずーっと上がってってですね、はい、
じゃマウスであの指示できるんじゃないかな。マウス
こうで、うん、でこう見える？
う、うん、見える見える、
うん、で、この辺ですね。この辺から、うん、あの、こう、ずーっと上がっていって、この辺が佐賀だっていうところなんですね。
うん。
それで、
あ、もうマニラ超えちゃってんだ。
マニラはもう、初日でピューンと、あの、要するに止まらなかったんです、マニラ。ただ、うん、要するにその、なんですかね、ちょっと待って、ここら辺。
何、一泊したらもうマニラが過ぎちゃったの？
いや、一泊しないんですよ。あの、
いや、だから、マニラ以外で一泊して、
そうそう、パナイ島、パナイ島で一泊しましたよね。で、パナイ島で一泊して朝、うん、あの夜フェリーに乗って朝、そのいわゆるルソン島に到着するわけですよ。で、
うん、
で、それからそのまんまそのピューンとこう、マニラを越えてですね、あのバギオ市に入っちゃった、
うん。
うん、そういうことです。それで。バギオで一泊して、あのギリシャ の, あのギリシャ料理を食べて、
うん、
それで、佐賀田ですね、に行く、あの向かうわけです。で、ここがね、実はね、一番怖かったのは、実はその佐賀田美岩の山道を夜走行した時なんですけど、雨が降ってきましてね、それでね、雨がね、そのね、ザーザー降りじゃないんですよ、そのしょぼしょぼしょぼしょぼっていう降り方、そうするとね、シールドにこうまとわりついて前がよく見えないんですよ。それで、あのライトをあのハイビームにするともう前が全然見えなくなる、
反射しちゃうからね。
そうそうそう。それでね、今までそのね、だいたい40キロから50キロぐらい、平均速度で40、50ぐらい出てたのが、もう25キロ以下に落とさないと進めなくなった。それでね、もうそうすると、そのもうすごく時間かかっちゃうんですよ、山道だから。んで、もう大変な思いをして、それで300キロっていうのがこんな長かったっていうのを経験したのが、その佐賀だった。で、この佐賀田っていうところは、その有名なところで、ハンギングコフィンっていうのがあってね、ハンギングコフィンっていうのは、残念ながら今回写真撮らなかったんです、写真撮ってこなかったんですけど、そのね、山の木の上に、その、おひつをぶら下げるっていう習慣があるんですよ、ここには。それ、知ってます？その習慣。そういうのが。
知らないです。おひつって何？ご飯のってこと？
おひつって、ごめんなさい、 死んだ人を入れるおかん、ね、おかん、棺をその、うん、いわゆる木の枝に、枝っていうかなんていうか、ね、こうなるべく高いところにこう、うん、ぶら下げて弔うっていう習慣がここにはあるんですね。
おー、
で、
なるほど。
あのそれでその今そこが観光地になってて、みんなその、あのおかんをその見に行くわけ。
それ何、そこには亡くなった人が入ってるわけ？
もちろん入ってます、墓地ですから。
それ何、そのでもその腐敗していくよね、土に入れてるの？
腐敗していきますけど、よくそこら辺分かんない。
土は上からかぶせて
るのか？いやいやいや、じゃない。
いやいや、もうその木のなんですかね、そういう棺でそのまんまなってるわけです。
怖いね。
だから怖い、すごい怖いんだけど、
多分、うん、師匠も言ったけど、あの長相っていうか鳥とかにね、食われたりするだろうから、う
ん、動物に食べられちゃったりなんかするんじゃない。それでね、うん、そのなんでこんなことをするんだろうって言って、そのまあいろんな人に聞くよりもそのあのチャット GPT 聞いてみたわけですよ。そ
したらやっぱりリインカネーションじゃないの？
いや、あのちゃんとね、あれだって、うん、あの天国に近い場所に、少しでも近い場所にっていう思いで、うん、その
そうだろうね、
あげるっていう、そういうことで、うん、あのそこまで歩っていかなきゃいけないんですよ。あのオートバイ止めてね、それでブーツ履いてて、であのまあドローン飛ばして、近くにいたあのおまわりさんがいたんで、ちょっと道案内してもらったんですよ、ドローンでね。でここの木の下にあるって言われたんだけど、それなかなかそのドローンでそこの木の下のところまでくぐっていくの怖くて、で今回は諦めたんですけど、まあそういうのがあったんですね。でね、ここのね、佐賀田っていうところはあのね、コーヒー豆が取れるんですね。でコーヒー豆が取れて、それでその佐賀田ブルーっていう、そのあのそういうコーヒーがあって、で僕コーヒーやめちゃったんで、飲まなかったんだけど、そこでちょっとあの美味しかったものがあるんで、ちょっとご紹介 してよろしいでしょうか。スクリーンで、
これでどんどん、昔もこれあれだね、昔もの日本軍が、マニラから撤退してたルート、そのまんまだね。
あ、そうなの？
そう、いや、
それ別にそれをあのそれをあの望んでたわけじゃないんだけどね、あごめんなさい、ちょっと手間取ってます、すいません。ルソン、これか、これなんか、あ、これビガンのところだね。ビガンのところで、あ、ごめんなさい、ちょっとあの話が前後しちゃうんだけど、ビガンでトライアンフクラブのトライアンフのこっちの人がやっぱり遊びに行って、こなんですかね、このビガンの街であの社員旅行みたいなやってる人がいて、そこに合流しましてですね、こうやってみんなで写真撮って遊んだりなんかして、で、彼らとはここでちょっとコーヒー飲んだぐらいで、あとは別れちゃったんですけど、まあ、そういう感じで。で、ここはスペインのね、街、古い街並みが残ってて、
そうだね、ここはすごい街並みが、
観光地化してて、ね、ベトナムのさ、ホイアンみたいな感じで、そのまんま使ってるんですよ。で、そこがその観光地になってるんです。それでね、この写真を、この写真は、その街歩ってるお兄さんが、写真係のお兄さんがいるんですよ。で、その写真係のお兄さんが、もう iPhone で毎日写真撮ってるから、もうめっちゃうまいわけ、こう、バシャバシャ撮ってくれるわけ。すごい大変、例えばこういう、こんなのね、こんな写真とかね、見えてます？こんな写真とかを、これ iPhone 撮ってくれて、で、ちゃんと露出なんかサカサカサカサカってもうすごい慣れてる。
なるほど、うん。背景も一番いい感じでね。
あ、そう、うん。もうすごく、ね、で、これで、こういう感じでやってますね。で、まあ、背中撮ってる、 背中取ってくれって言ったり、なんかそういう、
そう意味が分かんないけど、
意味が分かんない、
意図がよく分かんない、ね、
意図が分かんないけど、こっから出してくれって、刑務所の中に入ってるっていうのをその想定して、
なるほど、
まあ、高校生のノリみたいな感
じ、なるほど。で伝わらないね、なかなか
伝わらない、なかなか伝わらないですね。で、6日目、これが6日目、早いですね、もう6日目の、6日目の、こんな、海岸を通ってですね、あ、地図にした方がいいですかね、地図に。
うん、一回ね。
そうだね、一回地図にしましょう、
地図で、ここの写真って言ってもらうと、イメージしやすいよね。
そうそう、うん、そういうの、ちょっと、まだ、この次行って、来年ぐらいにはそういうのできるようになると思うけど、今できない。
そんな大変だっけ、これ。
大変。難しい。
難しいわ。
スクリーンショット。これか。うん。それで、まあさっきちょろっと写真見たところっていうのは、この辺の海岸沿いをぐるーってこう回って、で、この辺はね、そんなに大変じゃなかったんですよね。横風が強かったけど、別に大変じゃなかったって。こう降りてきて、ここから、山道が、さっきの山道に入って、で、山道がすごく大変だったって話ね。で、
その大変な山道の写真はなかったんだ。
もうその
大変すぎて撮ってる場がなかった。
GoPro に残ってるかもわかんないけど、まだその GoPro まで編集してないんだよね。うん。うん。で、最後にね、ここら辺からね、長って言って、これマウス見えてます？こうぐーっとこう降りて、マニラ通って、で、ここら辺までね、ここまでね、730キロあるんですよ。この辺のところがこうぐーっとこういうの。
うん、
で、これをね、1日で走んなきゃいけないことになって、それで、Google さんで見ると、17時間718キロ。で、24時間のうち17時間オートバイに乗ってろってことは6時間しか寝ちゃいけないっていう話ですよね。
うん、で、うん、すごいね。うん、
それを、まあでも14時間30分ぐらいで、走破できたんですね。あ、というのはね、ここら辺がね、マニラのここら辺がね、すごくいい道で、ここら辺ずっと150キロぐらいでこう飛ばせたんですね。もう、だあっという間に来て、だから、とら、ここら辺からやっぱり山道があって、たりなんかして、で、なんだかんだでやっぱり14時間かでね、さすがにね、14時間30分、っていうのはこれは結構
大変だね、
ちょっと
疲れるよね、
ちょっと疲れたんですね、
ほら、うん、そうだよね、
うん、で14時間半でそのなんていうのかな、トイレに行かないぐらいなんていうのかな、汗かいちゃうんですよ。で、ちょっと待ってね、あ、そうか、使い方分かってきたよ、これ。うん、トイレに行かないんですけど、その分汗でどんどんどんどん出ちゃってるわけですね。なんかどうですかね。で、ごめんなさいね、ちょっと待ってね、今。これで、その、山道っていうのが、今ちょっと話に出た山道っていうのがですね、ちょっと待ってくださいね。
分かってきたって言ってからなかなか出てこないです。
いやいや、もう任せて。いや。いや、これがね、730キロ走ったその後の顔です。
それは
すごい、この顔を見てください。この顔がね、もうね、ボロボロの顔してるでしょ。
そりゃそうだよ。すごいね。
恐ろしい、こんな感じですね。もう目が開けられ
ない。疲れてる。
目が開けられないで、
うん。でもしっかりしてる。すごい。うん、
いやー、もうね、ここら辺がね、 おちゃらけろとか言われて、ね、あの、700って手でやるとか言われて。
その後ろが宿なんですか？
そう、宿です。で、うん、この宿はもう最高の宿だったわけ。その、で、なんでかって言ったら、まあ、で、どんなと、730キロ走ったから、もう今日は一人ずつ、一部屋ずつで、今までずっとアイウェアだったわけですよ。4人で雑魚寝だったんですよ。で、
そんなケチケチしなくても。
いや、そうなんだけどね。まあ もう一つ理由があって、なかなかね、部屋が取れなかったっていうのも一つの理由なんですよ。これ、ホーリーウィークの真っただ中でして、イースターホリデーの真っただ中で、その、要するにその、ホテルがすごくシビアだった。で、そういう中で、一部屋4人でいいですかって、では、ベッドに2人で寝たんだから、臭い2人。そういうのを経て、730キロ走って、で、それのご褒美が、一人一部屋、ワンベッド。で、ね、お湯の出るシャワー。で、トイレもちゃんと座れるトイレっていう、すごくもう、評価高いホテル泊まって、そこはなんとですね、なんと一泊1000ペソですよ。180香港ドルですよ。
あ、高い。それは高い、ね。
高いでしょ？
まともだね。
高いでしょ、うん、
まともだね。3000円くらいするってことだね。
180、そう、3000円以上でしょ。3600円。うん。すごい。そういうホテル。で、ここは朝食付きだったんですね。ええ、でね、この後ろのこのホテルね。で、しかも駐車場にも屋根がついててですね、すごく、まあ、そんな感じですね。で、どんなとこ走ってきたかっていうと、こんなくねくね道。あ、これ出てこないな、なかなか。あ、来たで。来た？見えてる？
うん。見えてる、見えてる。
見えてます？うん。こんな感じです、
ね。見えてるよ。
うん。そうそうそうそう。うん、こんなくねくね道だったですね。ええ。こんな感じですね。うん。で、一番の、ちょっとじゃあ、あれに戻りますね。シェアを解除して、で、シャワーがなくて、大変だったって話はしましたけど、なんていうのかな、それでも一応努力するわけですよ。その努力するっておかしいけど、そのなるべくお水は出してほしいとかね、お湯は出なくてもいいから水は出してほしいとか、まあ、いろいろこう文句垂れて、で、最終一番最後に実は泊まったところがあるんですけど、あ、出てこないな。ちょっと待ってね。今、写真は、あれですね。写真はこれ、一箇所にまとめといた方がいいね。こういうのはね。うん、なかなか出てこない。8日目。こっちか。実はね、ここも無料で泊めさせていただいたとこがあって、このね、ちょっとご覧に入れますけど、これをね、これをいただいたんですね。で、これはなんと、ここのマークをご覧になったら分かると思うんですけど、フリーメイソンのキャンプ場なんですね、キャンプなんですね。で、ここで、これ
は
アーミーヘッドクォーターエンジニアズって書いてある。これね、アーミー
エンジニアズ。
あ、ダメ？
いや、見てるよ。見えてる。大丈夫。
見えてる？
見えてるけど、うん、向こうは止まってるよ。フリーズしてるよ。
いや、多分、師匠の中でだけ。僕見えてる。動いてる。
うん。アーミーエンジニアズって書いてあるの、ご覧になってます？
うん。見えてる。
で、これのキャンプが、ありまして、で、そこに泊めていただいたんですよ。で、ここも、無料で泊めていただいて。
うん、軍の何か施設なのかな？
これはね、 いや、本当のこと言ってよくわかんないんだけど、
あの救世軍みたいなんですか。
うん、そんな感じですね。
うん、
ね、でここでですね、ちょっと待ってください。今写真に切り替えますね。写真に切り替えて。
ペイさん止まってるよ。
大丈夫、動いてるよ。
動いてる。
うん。
ここがそのヘッドコーター。
師匠の環境で見えない。
出そうとしてたわけね。
うん。うん、あ、これは
見えてる。見えてます。大丈夫。うん、
師匠見えてます？見えてない？
師匠見えてる？
うん。写真は見えてるよ。
うん。
ただ顔の方がフリーズしてるけど。
顔がフリーズしてる？
いや、多分その、うん、ネット環境によると、僕が見えてる。
うん、で、これは、こういう、その、こういう施設がありまして、ここで皆さん、キャンプって呼んでるんですけどね、ここで、朝ごはんやなんか、朝ごはん一緒に、この人がボス、この方がボスで、まあ、この方はフリーメイソンの方なんですけど、ここで朝ごはん一緒に食べ、いただいて、それで、さっきのコーヒーカップをいただいて、で、
あ、本当だ。あれ、みんな手に持ってるやつがそれなんだ。
みんな、みんなもらったの。一人一個ずつもらって。うん。それで、募金箱があったんで、いくらぐらい募金したらいいかよくわかんなかったんで、もあんまり法外な金額入れてもいけないと思って、僕200ペソ入れたんです。だこの中で唯一フリーメイソンの方ってこの人が、アナンさんっていう人、この人がフリーメイソンの方なんです。で、お前いくら入れたんだよって聞いたら、俺500入れたって言ったの。俺も500くらい入れなきゃいけなかったかなって言ったの。いくら入れたんだよ、200入れたって。あ、上等上等って。で、他の二人は一銭も入れなかったっていう、そういうひでえやつなんです。うん。ほいで、このね、サマール島っていう、サマール島って日本語で言うとサマール島なんだけど、サマーっていう側に聞こえるんだけど、そこの道がね、もう恐ろしく悪いんですよ。でね、コンクリートがね、ボロボロに剥がれてるわけ。それで。
声が聞こえなくなったよ。
声が聞こえない？
いや、聞こえてるよ。
聞こえてます。
よく聞こえてる。なんかちょっと師匠のネット環境が良くない気がするね、じゃあ。
あのね、
師匠、僕の声聞こえる。ちょっと待ってね。
うん、
師匠、僕の、うん。じゃあ、バスターさん
の、
バスターさんの声だけ聞こえないの。こっちはよく聞こえてんだよ。
うん。うん、あ、そう。今、話していいですか？
うん、どうぞ。
それで、そのあんまりの衝撃に、ついに僕のオートバイのフレームが壊れちゃって。フレームが壊れて。
はいはい。
それで、うん、まあ、後ろの荷物が重かったのと、それから、まあ、アクロ走行で、で、フレームが、プキンって折れちゃったんです
ね。一回僕出てみようか。
あ、ちょっと、うん、うん、そうだね。
で、一回ちょっと、うん。
どうですか？
先生の顔が動いて、うん、うん、OK。
あ、動いた。うん、よかった。
うん。
あ、声聞こえてます？聞こえてる？
聞こえた。
うん。それで、この人が、48歳の、ウェルディング屋さんが、たまたまその僕が折れたところから300メーターぐらいのところに。
それすごいね。
これは、
だいたいその辺で折れるようになってるじゃないの？
いやいや、そのね、強運としか言いようがないぐらい。それで、この人に言って、いや、俺、ちょっとあんまり、やったことないから、怖いな、とか、それを元気づけながら、そこら辺にある棒をちょん切ってだな、って、継ぎ足して補強して、ここをウェルディングすりゃいいんだから、つって、俺が押さえてるからやってくれ、つって、で、やってもらったわけ。そしたら、お金いくらぐらい払ったらいいって言ったら、いや、もう、お金はもう、お気持ちだけいただきます、って言われて。で、一応1000ペソ払ってたんだけど、どうやったら70歳近くまでそんなでかいオートバイ乗れるんで、お前は一体何を食ってるんだって、それだけ教えてくれって。肉食えって言って、肉食って、ガンガン小作りしようって言って、そうすれば俺前も元気になれるっていう。 そしたらね、その周りにいた人がね、3人ぐらいね、拍手してくれたんだよね、俺に。
そりゃそうだ。
うん、
すごい70歳でさ、いや、実は6人子供いるっつったら、それ拍手もしたくない
よ。いや、それ言わなかったよ。6人子供いるって言わなかった。言わなかった。内緒にして、あんまり言うと衝撃的だから。うん、言わなかった。うんうん、とにかく、ね、頑張れって言って、ただ、元気が出たって言ってくれました、このおじさんが。
よかったね。よかったね。
すごく嬉しかった。
いや、ロードムービーってそういう要素いるから、周りの人をこう、うん、元気づけていくっていうね。やっぱ素晴らしい旅行だった。
元気づけていくって。これね、そういうことはここの、溶接屋さんであったんですけど、その次のタグロバンっていう、このタグロバンシティって、ここから船に乗って、ゲートウェイトゥイースタンビサヤってここに書いてあるんですけど、これは、
うん、
これに、これで、その、おさらばなわけですよ。その、ルソン島おさらばで、こっから、ビサヤに、うちのセブ島にも戻るわけなんですけど、ここで写真を僕ら撮ってたわけですよ。そしたら、もう、酔っ払ったおっさんが、お前俺の写真なんで撮らないんだって言われて、写真そのおじさんの写真
ややこし
すごいすごいややこしかった。うん、それで、一番最後の日ですよね、これね、最後の日に、まあ、ジョリビー食べて、ここで、スーパーキャットっていう、その、このスーパーキャットってティケット買って、でここからセブ島に帰るっていうんで、それでここでも安心しきっちゃったわけですね。だって、もうこれ以上いい。で、それで、私、お酒飲まないんですけど、ビール瓶、とりあえず持てって、空のビール瓶持って乾杯してるんですけど。
いい写真だね。
いい写真です。これを、こんなこと永遠やって、3時間ぐらいやって、それで、オートバイに乗って、あ、こんなもん食べて、こういうね、まあ、これ、あんまり美味しくなかったんだけど、
それはね。
うん、まあ、とにかく、そんなもん。ほいで、まあ、これ、ボートに乗った時の写真なんですけど、ここで初めてですね、バイクから荷物全部下ろせって言われたんですよ。で、そうじゃないと、オートバイはオートバイで乗れ。で、荷物は手荷物検査してからじゃないと、はい、船に乗っけちゃいけないって言われたんですよ。
ああ、なるほど。う
ん、それで、いや、そんなこと言って、やっぱり50キロぐらい積んでるわけですよね、いろんなものをね。各バイクに。だから200キロぐらいのものを手で運ばなきゃなんないから、それ、ちょっとそれ厳しいから、で行って、それで、このマーク・イコン君ですね、僕のお友達のマーク・イコン君が、大交渉してですね、ピーって鳴るやつあるじゃない、なんですか、地雷検知器みたいな、あれを持ってこさせて、これでお前、ここ、はい、やれって言って、ビーってやって、はい、合格、はい、合格って言って、それで、税関のところに行って、こいつがちゃんと検査したから大丈夫だからって言って、うわーって言って、それで、船に乗っけたわけです。で、船に乗っかりました。船に乗っかったら今度は、ベッドが、エアコンがついてない部屋に、なんですかね、雑魚部屋みたいな感じでみんな寝るんですよ。で、それはあまりに厳しいって言って、で、ここを見てください。これ今ね、キャンセル待ちしてるところなんですね、これ。ベッドの空きを待ってるんですよ。きっと誰かがベッド使わないんじゃないだろうか。だから、俺たちはここでベッドが空くのを待つんだって言って、そこで待ってたわけです。そうこうしてるうちに船が出るんです。で、結局、結論として、ベッドは、エアコン付きのベッドはダメで、木の実木のまま、
すごい、
こういうその鉄格子みたいなところにの
が、ね、
並んで、うん、ここでこのまんま寝るわけですね。で、これ、でもう完全に昔飼ってたワンちゃんの匂いが、自分でもわかるぐらい、ああ、これはワンちゃんの匂いがしてるっていう感じで。すっごい臭かったです。
もう完全に獣化してるわけね。
もう獣化してる。という、そういう感じですね。これが10日で最後の写真ですね。
いいね。いい旅行だったですね。
これですね。で、まあ、一番、感激したのは、やっぱり友達、まあ、その3人と私で4人で行ったんですけど、やっぱりね、褒めてくれるんですよね。よく頑張ったと。お前の年で、よくここまで走った。特に730キロ走った時は、素晴らしいって言って、なんかちょっと、
じーんとしたわけね。
いろいろ、うん、じーんとして、うん。ちょっと いい感じになった。
いや、フィリピンの人はそういうの優しいからね。
優しいね、本当ね、うん。という。
いや、でもすごいよ。うん、700キロ1日で走破ってすごいですよ。うん、
いや、730ってのもうね。で、家に着く前に、あ、どうしようって、来年はミンダナオと行こうかとか言って、うん、
もうやっぱり計画してんだよ、もう
計画をしてる、うん、
それは行かなきゃ。
ミンダナオ行ってパラワン行くと大体、うん、フィリピンの大きな島は全部回ったことになる、
うんうん、パラワンとかあっちまで行けるんだ、あのバイクで。
あ、行ける。いや、だってフェリーがあるから、うん、
フェリーでね、
パラワン島っていうのはミンドロ島のちょっと下なんですよ。ちょっと南にある。だから、うん、もう、なんか、すぐそこっていう感じで大丈夫な
の。で、何、その、フェリーって場所にもよるんだろうけど、どのぐらいの頻度で出てんの？
1時間に1本っていうところもあるし、それから、うん、どうだろう、1日3本、1日3本とかね、そういう、うん、そういうのがあって、一番ひどいところで2本かな。1日2本っていうのが。
ああ。だったら1回ミスってもまだ大丈夫だってことだね。
うん、うん、そうそうそう。まあ、3時間ぐらい平気で待てるからね。うん、大丈夫。うん。
そのまあ、とにかく。今回はどのぐらい予定していったの？その、例えば泊まるとことか、旅程とかっていうのは、何キロ走ってとか、宿は決めてたの？
宿決めてた。200キロぐらい、大体ね、こういう計画書を作ってね、計画書を作って、マークが作って、で、こう、いろいろ、大体の走行距離をこうずっとこう、出して。で、
彼は 2500cc のバイク乗ってかなかったの？
いや、無理ですよ、2500は。やっぱりね、ラフロードがあるから、1200cc もきつかったね。本当は900cc クラスで行った方が良かったかなっていう感じはするよね。僕一人だけ1200で行っちゃったんですよね。まあ、乗り慣れてるってこともあるし、それから、やっぱり一番愛着あるバイクだから、あれで行きたかったんだけど、なかなか、そう、簡単じゃなかったですね。山道は、ちょっと、きつかったですね。怖いよね。うん。
しかも雨でしょ？ま
あ、でもね、うん、そうそうそう。でもね、一回行って経験しちゃうと、まあ、もう一回行きたいかなっていう、本当にもう二度と行きたくないっていう気持ちはさらさらなくて、もう一回、来月もう一回行くぞって言ったら、うん、行くよっていう感じにはなってますね。うん。
いいね。
辛いことすぐ忘れる。
でね、忘れるからね。
だいたい燃費がね、1リッターあたり21キロぐらい。で、ガソリン代が12,500ペソぐらい、だから25,000円、3万円ぐらいかな、3万円ぐらい。で、宿代が、10日間で4000ペソ、8000円ぐらい、8000から、まあ、1万円ぐらいかな、1万円ぐらい、10日間でね、1日1000円ぐらい。
まあ、全部で5万円ぐらいだじゃん。
うん、そうそうそう、でも飯代がすごかった、ね、飯代が、
うん。
飯代が2万ペソかかったよ。4万円ぐらい。
じゃあ結構するね。うん、4万円以上。うん、4、5万円。うん、それが一番大きいね。じゃあガソリンプラス、うん、ね、そうそうそう、宿代より高いね。う
ん、
飯代の。
いや、宿はだから、宿なんてもういくらでも安いとこあって。うん、
だって一番さっき泊まったの、あれなんか弥生式住居みたいだったよ。
あれだから250ペソ。ね、
弥生じゃないでしょ。あれ高床式住居でしょ。
だから弥生式だよね、もう。
あれすごかったよね。
弥生時代からほら、あの高床式になって
た、うん、いやいや、あそこはなかなか止めてくれないんだよね。要するにその地べたにテント張って住むんですよ。
なるほどね。あそこはオーナーの家だもんね。そうそうそう、オーナーの管理棟だよね。
そう、うん、で管理棟にみんなで寝た、
うん、
ゴロゴロして。
いや、だってテント持って行ってないでしょ。
持って行ってないです。
うん、そうするつもりだった。
いやいや、だから、いや、オーナーが止めてくれるって言うから、
あの初めからそういう話で言ったのね。
そうそう、そういう話で。うん、まあ、よかった。
びっくりした。弥生式従業員に驚いた。
いやいやいや
でもね、全部オープンじゃない。
オープン、ね、オープン、オープン。
ね、うん、
まあ、だからさ、今回もその合言葉は、ちょっとひでえ宿だぞってか、まあ、屋根があればいいよっていう、そういう感じで。屋根があれば OK。
充電っていうのが絶対ね、必須だもんね。
うん、ただそのオートバイ、スマートフォンは常、うん、ずっとオートバイに乗ってる限りは 100% 充電なわけ。
あ、そっか。そこで充電があるか。
うん、そうそうそう。で、うん、あとね、まあ、ひどい、水が出ないようなところでも一応電気は来てるわけ。
うん。
うん。だから、その、トイレの、そのなんか座る便座がないところでも、まあ、その、電気は来てる。うん、そういう感じだったんで、電池に困るってことはなかったですね。で、あと、今週末で GoPro とドローンの映像とか、いろいろ撮ってきたんで、それはそれで YouTube に、ね、うん、出そうと思うんですけど、うん。
もし出せるとこあったら、ぜひ紹介してください。
う
ん、この、
ありがとうございます。
今回の動画のリンク、概要欄にリンク貼りたいと思いますけどね。
ありがとうございます。うん、
来週、
まあね、
今回はもう、うん、途中で切ることもできないんで、この一本で、
ね、ちょっと長丁場になって、ね、うん、ちょっと長いね、うん、
いや素晴らしい。
でもね、本当にね、うん、今回はその、うん、フィリピン来て、なんていうかね、オートバイを買って、それでその一人でずっと乗ってたんですけど、そのオートバイのそのフォーラムが、僕のオートバイってのはトライアンフっていうオートバイで、イギリス製のオートバイなんですけど、イギリスにそのフォーラムがあるんですよ。で、そのフォーラムに僕は一行書き込んだわけですね。誰かフィリピンでこのオートバイ乗ってる人いるって言って、投げかけた問いに答えてくれたのが、そのさっきのマーク・イコンさんっていう。で、どこに住んでるんだって言って、僕はマクタン島に住んでたら、いや、俺もマクタン島に住んでるって言って、お前一体何のバイク乗ってんだって、いや、トライアンフのストリートスクランブラーの900、あ、俺も同じだって、色まで一緒だって。それで、そっから僕らが出会って、今回の旅行になるまで、だから3年、2年半ぐらいかな。2年半ぐらいでここまで来たんですね。で、もうマークとはもう、6回ぐらい泊まりがけの旅行行ってるんです。でそれくらいその深いお付き合いになって、そういうのが、ちょっとね、うん、びっくりするような。
じゃあ今回終わって抱き合って、みんなで4人で抱き合って泣きながら、
泣きながら抱き合ってこうほぐしてやったーっつってやりました。でまた、ね、またやるぞっつって、うん、そういう感じで、うん、いい、結構ね楽しい、うん、
最高。60、
まあ何はともあれ無事でよかったよ。
そう、まずはそこだね。
それが一番ね、
そうそう
そう、心配だったから。
無事に帰ってこれてね、ありがとうございます、うん、ご心配かけて本当に、うん、
でも60代最後の大冒険だよね。
大冒険でね、そうそうそう、うん、70歳になる前にやっぱやっときたかったね、
うん。
まあ70になったら70になったで、
ね、70になったら今度は下、もうちょっと南の方だね。今回北まで攻めたから
。ちょっとね。
いや、いいね、うん。
よかったですよ、本当、うん。フィリピンのことね、若干詳しくなれたかなっていう。うん、フィリピンの、そこら辺のほら、屋台で食べるって、ほら、香港でさ、そこら辺の屋台で平気で食べれるじゃない。うん、だけど、
いや、だからそれびっくりしたよ。もう昔バスターさんが、何ジョリビーなとこで食えるかって言ってたのが嘘のみたいな。
そう、みんなに言われて、みんなに言われて。で、もう、むさぼり食ってんだよ。
いや、だってさ、俺たちが昔フィリピンよく行ってた時に、俺が好きだったのが、ネオネオチキンっていうチキンとかさ。
ネオネオチキン。
もう食えるか、バスターさん、こんなもん食ってどうすんだって。
もう今は、ごちそうだね、今は。ネオネオチキンにお皿持って、そこに酢があるだろ、酢が。だってもうガンガン、もう、現地人もびっくりして。
変われば変わるで、人ってね。
変わりまして、もう今はもう何でも食べれる。そこら辺の草でも食っちゃうぐらい。
いや、成長した。
フィリピンに慣れたっていうかね、もう、土着民になってしまったっていう。
素晴らしいですね。いやー、ほんと素晴らしい。いや、今日はいい話でしたね。
いやいやいや、もう。
そんなとこでしょうか。なんか付け加える、はい。でも今回の話っていうのはさ、やっぱり、フィリピンの人と一緒じゃないと、ね、 なかなか、
そうだよ、
うん、行けないよね、
これはね、そうですよ、
これはね、やっぱりね、やっぱりね、うん、3500キロなんていうのは、ちょっともかく、そこら辺行くんでも、やっぱオートバイで行くときは、やっぱり2人、最低でも2人、できれば
3人。2人っていうのもあるけどさ、うん、僕が言いたかったのは、例えばその宿の交渉とか、それからさっきのその船に乗るときに荷物をこう外しなさいって言われて。そこで、そうやって外さなくてもいいように交渉できるっていうのは、やっぱりフィリピンのね、そういう慣れてる人がいないとさ、
そうそう
日本人っていうか外国人だけじゃなかなかね。
いや、それだったら、ね、喧嘩して、なんかそのうち船が出ちゃってとか、
う
ん、そういう、
そうだね、
もう結局どうにもならないような、うん、で、悪い印象を持って終わるっていう感じになるんだけど、うんね、そこら辺はやっぱり、マークがね、
ね、交渉できる人ね。
彼がね、うん、一番若いんだよ、この中で。
あ、そうなんだ。その若い人がまとめ役なんだ。すごいよね。
いや、一番若いって言っても、一番発言力も行動力もあるし、
うん、
すごい。
よね、
で、僕、長老で一番、なんか、ポケットモンスター、何もしない。
一番くっついてるだけ
だ。ただいるだけって、後ろからゆっくり。
いや、でもほら、それが精神的支柱っていうか、みんなの中に、70歳の目標がそこにはいるわけだからね。
いや、ね、だからね、それはね、だからどこ行ってもそれ褒めてくれるんでね、なんかね。
やっぱ平均年齢な、ね、世界でもナンバーワン、ナンバーツーの国から来てる男ですからね。フィリピンとはそこまで長くないだろうからね。
やっぱりね、そのマークが言う、いや、お前大丈夫だよって、今から俺と同じもん食って、頑張れば、70、80平気でいけるはずだって言ったら、いや、70ぐらいで俺は死ぬって言ってた。実はね、もう、そのね、家族、なんか、兄弟とかもね、だいたい60前で亡くなっちゃうんだよね、みんなね。だやっぱりね、食べ物見ててね、あ、これはなくなるなと思う。
そうだね、
脂っこいもんとご飯と。
脂っこいもん、甘いもんね。
そうそうそう、うん。で、とにかくね、野菜食わないんだよね。
うん、
野菜食わないからダメなんね。うんうん、昔 TJ も言ってたよ、野菜食わない。
イコンさんは何してる人、マークイコンさんは何をしてる方なんですか、
マークイコンはね、本当のこと言うとよくわかんないんだけど、政治家の秘書をやってる。
おー、なるほど。
うん、
いろんな賄賂がいっぱいある来てるわけでね、じゃあ。
賄賂だ、その 2500cc のトライフのオートバイって6台フィリピンにあるんですけど、そのうちの1台は彼が側近で買ったんですからね、うん、いやだから賄賂もらってるかどうか知らないですよ。だからそれくらいすごい収入があるってことです。
だよね、政治家の秘書ってそんなもんだっけ、うん、なんかこの間あれなんだっけ、草薙くんのドラマ、まさに政治家の秘書のドラマだったけど、そんなにお金、潤沢になかったよ、日本は。
いや、もうね、
やっぱ政策費、ほら、政策費削られてるからないんで。
もうね、いくらでも、なんかね、どっか行くと、いくらでもね、こう、よくしょっちゅうおごってもらうんですよね。で、ちょっと、ケン、お前の今、今度の下にいるんだけど、ちょっと降りてこいって言って、から、で、降りると、奥さんと一緒に、こう、こんなたくさん、山盛りのソーセージ持ってきてくれて、これ、作ってもらったから、食ってくれって言って、で、おー、ごちそうさんですって言って、で、そういうのをもう、ずーっと、その借金がずーっと溜まってるような感じがする。
彼に対してのね。
彼に対してね、うん。もう、とにかくね、何か言うとすぐ持ってきてくれる、う
ん。いや、いいね。
すごい。便利な人がいて、
いやいやいや素晴らしい、いや、本当に、うん、よかった、
楽しかったです、
うん、いや、いい話ですね、
うん、
うん、じゃあ、
またぜひね、
うんうん、今回はこんなとこで、次回はあれだね、また平常会に戻らなきゃいけないね、
う
ん、
そうそうそう、
またなんかネタそれぞれ考えていてくださいね、
はい、
そう
これが書いたやつやろうよ、
うん、そうだね、うん、あ、ちょっとね、この間ね、メールをね、メールってか、いただいたんですよ。うん、ちょっとそれ、はい、読みますね、
うん。
よくコメントくださるね、清水直之さんから、
はいはい、
ちょっと注意事項をいただいたんですよ。
はい、
ちょっと読みますね。今回も最後まで拝見しました。はい、運転免許証は ID としても、この間のお年寄りはもう免許証返せっていう、師匠の、うん、暴言のあれに対してね。はいはい、で、それに対してのコメントなんですけど、 運転免許証は ID としても機能するので、返納の時期は悩ましいと思っていましたが、今回の過去、視力が運転に適さなくなったら、過去、閉じるという判断は、明確な基準の一つだと感じましたと。まあ、師匠が、とにかく見えないんだから、もう免許証を返したよっていう、そういう話についてね。で、追加して、それにしても、運転免許証は個人情報満載なので、不特定多数の方にさらさない方がいいかと思います。これ、意味はね、あれ、お二人が、その、免許証、師匠の場合免許証じゃなくて、なんだっけ運転なんとか証っていう、
経歴証明書。
うん、そうそうそう。それをこう、画面にこう、パッと見せたでしょ。
ああ、うん。
あれはやめた方がいいよっていうアドバイス
だ
ね。
そういうこと。
で、ね、師匠とバスターさんが同じ年に運転免許を取得したとか、バスターさんが3回紛失、うん、バスターさん3回紛失したの、
免許証。2回かな、
うん、な、2回かな、要するに何回目の発行かっていうのが多分どっかに見えるんだろうね。
あ、書いてある。ハイフン3って書いてある。うん。
うん、だからそういうの、もう気をつけ、うん、僕が本当はあれ、ぼかし入れなきゃいけなかったんだ、多分。ね、ごめんなさい。ね、僕の、うん、これは僕の問題なんだけど。うん、まあまあ、だからあんまりこう、見せるときはこう、ちょっと、ね、よくあるじゃん。隠しながら。
なるほど。
ね、うん、見えていいとこだけ、こう、そういうのをした方がいいよっていう、そういうアドバイスですね。ありがとうございます。いつもコメントありがとうございます。まあ、
気をつけるに越したことがないよ。
気をつけて、ね、そうそうそう。まあ、めったに見せない、
うんうんうん。そうね。気をつけてください。
今のやつは確か、住所も書いてないし、まあ、そんなにね、
見えなくなってる
ね。ないかなと思ってたんだけど、まあ、気注意にするに越したことない。ありがとうございます。
そうそうそう。
あれ、でもほら、トモさんの住所が入ってるからね。
あ、そうなんだ。
そうそう。ほら、東京都に住所がなきゃいけないじゃない。うん、それで、そこ、片様で、佐藤さんの、トモさんの片様で、住所が入って
る。で、とか、今ね、うん、そうなっちゃう、ね。
うん、そうそうそう。そうしないと、で、そこの人が、僕が一時帰国してるっていう証明してくれなきゃいけない。
うん、うん、なるほど。
そうしないと、その、免許証取りに行けない。
本当さ、僕らみたいな、その、海外に住んでる人間にとっての、その、明確な基準っていうのが、うん、いろんなとこで、こう、抜け落ちてるからね。ちょっと。
ないないない。うん。わ、うん、かんないよね。
僕はほら、ちょっと、長くなっちゃって、あれ、恐縮だけど、昔、ほら、日本の免許がなくて、海外、香港で、国際免許取って日本に帰ってるときに、その日本の、免許証センターに相談したら、いや、それはちゃんと免許証を日本で申請して取った方がいいよと、海外にいくら住んでてもね、その方が絶対いいよって言われて、もう一回免許取ったわけだけど、その時って、僕はまだ両親が、ね、実家があるからあれだけど、
うん、そうそう、
バスターさんみたいに実家がない場合、じゃあその場合の、
いや、免許証
のね、どこにするべきなのとか、いろんなそういうね、明確になってないことがあるよね。
いっぱいある。
だから、
で、これがね、軽症だとすごく簡単なわけですよ。要するにその、切れてなければすごく簡単。で、今回もそのコロナがあったから、その比較的
緩やかだったよね。
緩やかだった。
うん。もうマジックワードですから、コロナ。うん、
コロナで。
何でも OK になっちゃった。
切れてようが何しようがね、うん、もう一回繋いでくれたよね。
そういうことです、ね。
うん。ということで、今日はこの辺にしましょうかね。はい、1時間になったしね。
はい、
はい。はい。はい。じゃあ、また、次回もよろしくお願いします。そして、はいはい、今回聞いてて、バスターさんに、俺も行きたいとかね。
あ、それから、ぜひ、
ね。フィリピンで、俺は、スクーターで行きたいとかっていう人でもいいよね。
スクーターぐらいだったら借りられると、スクーターじゃなくてもオートバイでも借りられると思いますんで。
ベトナムから、ほら、ベトナムから、アスカルさんが、来るかもしれない。
アスカルさん来たらもう、トライアンフ2台で、もう。
ね、いいよね。
行けると思うんです。アスカルさんぐらいの、海外慣れしてる人だったらもうどこにでも、逆に俺がアスカルさんの後をついて走るぐらいで。
そうだね。ということで、コメント、質問、どしどしお寄せください。はい。はい、で、最後まで聞いたよっていう、その意見、コメントもいつも心強いんで、よろしくお願いします。まあ、そういうことで、今回はこの辺にしたいと思います。それではまた、さよなら。はい。